最大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は最大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。キリスト教の中心的な教えをまとめた古い文章があります。使徒信条と呼ばれています。その解説をシリーズでしています。今日は全能の父なる神という言葉の神について学びましょう。エデンの園で人間に対するサタンの誘惑の言葉は、目が開け神のようになり善悪を知るようになるということでした。創世記の三章です。そのサタンの言葉に従った人間は、自分の目が開かれていると錯覚し、自分が世界の支配者であると誤解し、自分で物事の基準を作っています。これが人類の罪の始まりであり、歴史の元となりました。今まさに全ての人間、人類は神の座について神を演じているのです。日本の政治、経済、教育、行政をはじめ、科学、技術、環境、宗教、社会倫理から日常生活に至るまで、この罪の性質が染み込んでいます。神業を見せる教祖が現れたり、自分の力で救いを成し遂げて神になろうとする人が出たり、それを信じる人が出たり、神を人間のしもべとして地上を支配する道具にしている宗教がはびこっています。そうではなく、神の言葉に従って自らを神のしもべと告白するところから、すべてが始まるのです。神という日本語の訳が適切でないという声があります。確かに私たち日本人の考える神では、創造主である神、世界を超越する神は至らないかもしれません。中国では天帝と神をめぐってどちらにするか、翻訳の論争がありました。しかし日本では簡単に漢語訳の神を取りました。その前にはデウスとか大日、天主、神といろいろ考えてきたこともありました。翻訳の言葉を考えることは本来の意味を探る上では大切ですが、どんな訳語を当てても神のことを正しく言い表すことはできないということも確かです。聖書は初めにエロヒムが天と地を創造した、創世記一章一節が始まりますが、この人間の罪のために人間はエロヒムを正しく捉えることができなくなってしまいました。旧約聖書の2番目の出エジプト記20章1節から3節にそのことが明らかに記されています。読んでみましょう。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。この最初の、それから神はという神は、創造主の神のことです。続く二節の、あなたの神主であるという、ここでの神は、普通名詞としての神です。 3節に、私の他に他の神々があってはならないの神は偽の神々です。これらのどれもが同じエロヒームという言葉を使っています。使徒信条は単に我は神を信ずとするだけではなく、神というだけでは本来の神を表せないということを意味しています。ある人は教会で洗礼を受ける前に神を信じていると言ったら、その確認する人が何という神だと聞くのです。エジプトに使わされる時にモーセは人々から何という神だと聞かれたら何と答えましょうかと心配しました。それに対する神様のお答えは、私はあるというものであるということでした。神は自存する方、自分自身で存在される方なのに、私たちは神を神以外のものから定義せざるを得なくなっています。残念なことですが、私たちには神を正しく表す言葉がないのです。それでやむを得ず他の言葉で補い、少しでも正しく理解しようと努めるのです。使徒信条はその最もシンプルな表現と言えるでしょう。神は天地の作り主であり、御子イエス・キリストをクリスマスにお送りくださった愛なるお方です。何かご参考になったでしょうか。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。